ショッカー大野の秘密基地へようこそ。さあレナちゃん、
はい、
やってきましたよ。またこの新潟へ。
あ、いい天気。
まあ本当にいい天気でございましてですね、昨年ね、MOJO モジョさんと石田陽子ちゃんを迎えしてね、公開録音した時はですね、本当にもうなんか、もうとても新潟は僕たちに冷たいっていうぐらいに、冷たい雨が降っていたんですけれども、はい、今回は本当にいいお天気で、これはもうやっぱり新潟の皆さんの、ね、日頃の行いがやっとここへ来て実ったんではないかと思いますね、米どころだけに、はい、ということで新潟の皆さん、こんにちは。すごいですね、3万5000人の方がですね、今日も、こちらガタケット109回目を迎えておりますけれども、特設のねステージの方にお集まりいただきましてありがとうございます。こちらからですね、だからもうそうか1年2ヶ月ぶりになりますかね。
そうですね、去年3月だったんで、
はいね、で3月だとまだ下手するとまた寒いといけないんでということで、ガタケットのスタッフの方がね、5月がいいんじゃないですかなんということで、はい、ゴールデンウィークの最後に、お邪魔させていただきましたけれども、改めましてショッカー大野です。よろしくお願いします。
はい、そしてアシスタント貝原玲奈です。よろしくお願いします
よっさあということでですね、今日は、まあ、もちろん素敵なゲストをお迎えしているわけでございますけれども、はい、まあ、せっかくその遠征してきたということでございまして、あの皆さんからメールをね事前にいただいておりまして、
そうですね、
ちょっと紹介をかましてください。
はい、ではまず、ラジオネームジャコさんからです。
はい、
初夏大野さん、貝原さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
沖縄県から投稿しています。
沖縄から、
はい、
おーいいですね。
いつも楽しい番組をありがとうございます。
こちらこそ。
さて先日第27回放送分金月まみさんのサイン入り色紙に応募したところ、当選させていただいて本当にありがとうございました。
おめでとうございます。よかったよかった。
先週東京出張から帰ったちょうどその時、宅急便屋さんが届けてくれました。本当になんと感謝していいのか分かりません、はい、これからも番組を楽しみにしています。末永く続きますよう陰ながら応援させていただく次第です。
ありがとうございます。もう皆さんの応援があってこその番組でございますんでね、はい、今日会場にお越しの方もね、多分初めてこの番組を知る方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、ね、ここで出会ったのも何かの縁でございますから、ね、腐れになるかもしれませんけれども一つね、末永く付き合っていただければと思います。
はい、はい、続きましてラジオネームいっこさんです。
おいっこちゃん、はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。ショッカーさん、レイナさん、久しぶりにお便りを書かせていただきます。はいはい、秘密基地を通勤途中に聞いているのですが、ようやく最新まで聞き終わりました。楽しそうに語られている様子が伝わってきますね。仕事でテンションが下がっている時などラジオを聞いただけで元気が出てきそうです。これからも時間のある時に聞かせていただきます。次の配信も楽しみにしています。
とありがとうございますね。こうやって皆さんに支えられるってね、ありがとうございます。あ、そうか、通勤途中にね。
そうですね、
こうなんだ、俺らどうしてもウォークマンって言ってしまうんだけども、
iPod とかそういう、ね、音楽を入れる、
あ、それそれそれ、ね、はい、それそれ、あでこう聞いてくれるのね、
はい、
であんまりこう電車とかでああいう聞いてね、突然ニヤッとか笑ったりするとね、
そうそう、笑っちゃったりするんですよ ね
周りの人から冷たい目で見られますので気をつけていただきたいと思いますが、
はい、続きまして川野ペータさんからです。
はい、
マスター、レイナ王女、会場に集まった各組織の戦闘員の皆様、いい、
せーの、あ、よくできてるね。何の前振りもしてないのにいけるね、みんな、うん、はいはい、
さて前にガタケットに来た時、僕は坂田代表にある約束をして新潟を後にしました、
うん、
それは次に来る時はサークル参加します。
はいはいはい、
そして今回14ヶ月前の約束通りサークル参加しています。
あ、ということはこっちには来てないんですかね。
うん、いないのかな。
あ、いるやんか。
あ、いた
あ、いるやん、いるやん。おーお
ー、で実は今回のガタケットにサークル参加した理由がもう一つありまして、
はいはい、
同人仲間の間で一度でいいから誕生日にイベントが参加できたら記念になるよねって話があったんです。
ほう、
実は今日5月9日が僕の誕生日だったりするんです。
ああ、そうですか。あらら、おめでとうございます。じゃあ全員でおめでとう、せーの、
おめでとう。
オッケーオッケー、よかった、いいね。あ、そう、5月9日誕生日なんだ、ちなみに昨日5月8日は榊原郁恵ちゃんの誕生日ですけどね林家ペーカーって話ですけども、
はい、はい、そんな奇跡みたいな、奇跡をくれたガタケットに関わるすべての皆さん、本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということでございますので、今日は、まあ、そういうおめでたい方、おめでたい方っていうかね、そういう方もいらっしゃるようでございますので、楽しくいきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。この番組は同人誌印刷の猫のしっぽからお送りします。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
みんなちゃんと聞くんだぜ。
猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
はい、というわけでですね、はい、こちら、猫プでおなじみの、ショッカーの秘密基地へようこそ。なんと公開録音ということでございまして、ガタケット109回目を迎えました。ガタケットのね、特設ステージからお送りしているわけでございますが、さあお待たせいたしました。ゲストをご紹介したいと思います。なんといっても私、新潟にこの人と本当に来たかった、そして一緒に日本酒をたっぷり飲みたかった、昨日夢が叶いました MIQ ミクさんです。
はい、皆さんこんにちは、ミクネです。イエーイ、
せーの、ミクネ、
ありがとう。
いやいやいや
いや、やっと実現してきましたよ、新潟。久しぶりなの私。
あ、久しぶり、
はいはい、久しぶり。仕事では、
あ、そうかそうか、
あのプライベートではね、すごく私、新潟よく、あの舞妓のね、うん、舞妓リゾートにちょっと別荘があって、
おお、
知り合いの、
あー、オッケー、
よく来てるんですよ、はいはい、
持つべきものは金持ちの友達、
そういうことです。もう本当に今日はいい天気で、もう、
ね、
もう気分爽快、おかげさまで、ね、今日は頑張って歌いますからね、は
い、
後でね。
あ、よろしくお願いします、三倉さんです、はい、
ありがとう。
さあ、そしてもう一方、もう私のですね、兄弟分でございます、谷本孝義君。
こんにちは、よろしくお願いします、
ね、
はい、
タッキーは、新潟は
実はですね、はい、僕この30年間の中で、
はいはいはい、
初めて、地面に足をつけた、
地面に足をつけた、
はい、あの47都道府県ある中で、うん、唯一来たことがなかったところです、
ね、あら、
はい、
それこそ、うん、だってどっかんどっかんとかで全国回ったりしたでしょうに、
うん、そうなんです、うん、一応営業の話はあったんですが、
はい、
雨とかなんとかで流れたりとかで、
あ、本当に、
はい、
ということで
今日が初めてなんです。
谷本君、まあ、僕らはタッキーと呼んでおりますが、
はい
はい、せーの、タッキー、
ありがとうございます。
タッキーなんと初上陸でございます。
よろしくお願いします。
よ、
記念すべき日だ、
記念すべき初めて来た新潟で、
はいはい、
昨夜のあの低たらく、あ、違う、低たらくってことはないですけど、まあ本当にまずね、昨夜でございますけれども、うん、本当 にあの日本酒が美味しいね、
はい、
本当にまあさっきね、あの8升飲んだお話というのをちょっとオープニングにね、
はい、
しましたけども、うん、何、あの腰の完売は言うに及ばず、うん、八海山、うん、それからだまあいいお酒はどんどんどんどんとね、はい、北雪なんてもありましたかね、
はい、
姉さんはどれが一番、
いや私もともと八海山派で、
うん、
東京でもいつもね、
はい、
あのいつも行きつけのところであれいつものって必ず八海山出したんだ、
はいはい、
でしたんですが、
はいはい、
昨日北雪というのに
北雪、
ね、バッチリ
ハマってたね。
いいの、個人名刺出しちゃって、
ね、いや別にいいです、好きだからね、
うまかった、ね、最高でしたね、あれ、
はい、ということで、うん、あの北雪の酒造の皆さんいらっしゃいましたらぜひMIQ ミキさん北雪でございます。
なんなら歌います
あのそうか、こういう CM なんかも
ね
お酒のほら最近ほら、
ね、
また一つみたいなのがあるじゃない、
そう
ね、
また君に恋してる
ね、うん、うん、そうそう、また一つじゃねえや、また君にだ、
そうそうそう、
ね、ああいうい
いよね、
ああいう CM ソングもいいよね、
そうだね、
ね、あのヨドバシカメラもいいけどさ、
はいはいはい、
ね、あの一応あの全国にあるヨドバシカメラというね大きな、量販店で、もちろん新潟にもありましたよね、はい、だけど全国版全部歌ってるはずの姉さんが、
うん、
新潟歌ってないんだよね、
うんうん、なんかあの、
うん、
ビルの中にあるんだって。さっき聞いた初めてね、
駅の中にある
んです、ね、そう、駅の中にあるんですって、
うん、
ね、だけどあのたまによく聞いてると、丸い緑の山手線っていう、はい、東京バージョンが流れてたみたいで、
あ、そうなんですか、ね、
うん、で、だから一応でもあれ全国ね、だから北海道なら北海道札幌のバージョンとか、うん、大阪なら大阪バージョンとか全部あのミク姉さんが歌ってるんですよ、ヨドバシカメラね、だもしちょっとヨドバシ行くことあったらなんとなく聞いてみてください、
そうです ね、
うん、であの英語バージョンとかあったら完璧にあのミク姉ですからね、
はい、
ね、全国で、ね、だからその年その年行って実はこの土地の人しか知らない歌ですって札幌でやっていきなりあのヨドバシカメラの歌だったら全員こけましたけどねうわーっていうね、
はい、
あでも、まあ、新潟もあるということなんで、
ええ、
ね、いいですよね、はい、でじゃあそういう今度はお酒の、
ね、そうですね、
歌も
ぜひ
いいな、
歌ってみたいな、
ね、
バーボンとかも好きだけどね、あ、日本酒ももちろん
日本酒も
最高ですけどね、
まあ、お酒全般大丈夫ですよね
全般何でもいいな、
はい、本当にあの、まあ、昔あの近所に住んでたもんですから、
そう
しょっちゅう飲み歩いてました、
ね、
朝まで
うちのベランダ出てなんかトイレと間違えてベランダ出た人とか
俺かい。あ、俺か。そう。あれ、ね、みんなであの忘年会やってて、
ね、盛り上がったね。
そうそうそうそう、はい、で僕トイレ行こうと思ったんですけど、なんか涼しいなと思ったら、すごいベランダだったとかね。
しばらく帰ってこなかったね。恥ずかしくて。
恥ずかしくて何事もなかったようにそう、はいはい、全員に見られましたけど、ね、なんか何してんですかって、ね。はい、で一方のタッキーでございましたけど、昨日は、はい、ね、タッキーも飲んでましたね。
飲みました。
うん、タッキー的には何が。
僕は、キリン山。
キリン山、僕も一番はキリン山でしたね。
甘くてですね、
うん、さ
っぱりしてね、
で、今日のまた仕事終わってから飲もうと思って、うん、取り置きしてたのを、はい、ショッカーさんが全部飲んじゃいましたね。
そう、
嘘、そう、
誰ですか、そいつは。
これはタッキーがだからってずっとマスター自体が言っていたのにもかかわらず。
そう、あ、そう、
知らないうちにショッカーの横に置いてあって、ショッカー、それタッキーのって私言ったんだよ。
まあ、全部か、
バカ野郎、それはね、多分心身膠着状態だったと思うんで、多分憲法によってですね、それはごめん。
大丈夫です、大丈夫です。
でもあれ美味しかったよね。
美味しかったですね。うん、フルーティーと言いますか、
どれも美味しかったけど、まあ、そんなにね、それぞれの好みでまたあれでしたけどもね。レイナちゃんも少しは飲みました。
ちょっとずつ全部飲んだと思うんです
よ、ね、全部制覇したんだ。
これくらいずつ、
あ、ちょびっとね、ほんの小さじ一杯ぐらい。舐めたっつうのそれはな。
でも谷本さんと同じのが一番おいしかったですね、はい、
キリンザン、キリンザン派、うん、俺たちキリンザン族、
そうそうそう、
ね、タッキーが私に姉さん男酒好きですねって
男酒、男酒、
八海さんと昨日の飲み北節ですよね、うん、もうなんかキリッとしてて男って感じがしませんか。そうそうそう、
なんか男酒っていうタイトルで一曲、
まあ、あ、そうですね、
作るの、
作ります、僕
作るからね。
いいね、
いいねってか、ごめんなさい、オープニング始まってからずっと酒の話しかしないんですけども。まあせっかく、ということで、まあ、まずタッキーも、まあ、今回初めてということでございますけれども、はい、お二方ね、せっかくですが今日は、まあ、先にも言いましたように人となりをいろいろと今日はね掘り下げていこうということでございました、うん、生のミクさんを初めて見る方どのぐらいいらっしゃいます。お、多いですよ。ほら本物ですよ。
こんなんです。いえいえ、嬉しい、ありがとう。
ねえ、嬉しいですね、こうやって初めての方はね。
そうだね、
はい、でちなみに生タッキー初めて見る方、あ、やっぱあれね、ありがとうございます、うん、ね、偽物です。はい、ですけど、まあ、二方はね、なんかご出身が割となんか同じ方角というか方向というか、
そう
ね、まずミクネは、ね、はい、知る人と知る、
はいはい、鳥取のもう超ひなびた温泉町で育ちましたから、
はいはいはい、
生まれは東京の六本木、港区なんですけどね。
そう
そう、3歳から18歳まで、う
ん、
鳥取の浜村温泉というね、
ほいほい、
温泉町で育ちました。
いいね、
はい、
もう鳥取って今今年は鳥取来てますからね。
結構来てますよね。
ゲゲゲ、ゲゲゲブームで。
へえ、へえ、へえ。
もうね、ゲゲゲブームもね、でもあれですけども、今その鳥取か、ね、はい、鳥取と東京を行ったり来たりしながら、
そうそうそう、
ボーカルスクールの先生とかね、そういうのもやってらっしゃるんで。
まあ、観光大使とね。
観光大使、
鳥取市の、
鳥取市の観光大使、
はい、
マグマ大使じゃなくて、
そうやらされていただいておりまして、
観光大使どういうことなんですか。
いや、ただただいろんなところで鳥取に来てねっていうだけなんですけど、一応いろんな資料がね、
じゃあこれも今大使としての仕事
になるわけだ。そうそうそう、もちろん、
新潟の皆さんも、
そうです、事務所の方にいろんな資料が送られてきて、
はいはい、
こんなイベントやってます、こんなイベントやってます、だから仕事のたびに今度ね、また砂の美術館やってますから、鳥取砂丘でね、
あ、だ
から、
ね、
今年はアフリカ展をやってますから、
はいはい、
面白いですよとか、はい、自分は見てないくせに言ってるわけで。
それ言っちゃっていいのかな。
すいません、そうなの、
うん、そういうのはなんですか、例えばそういう市の方から、
はい、
ミクさんはそういう芸能活動されてるから、大使になってくださいとかって、
そういうことですね、まあ、市長が、
市長から、
そう、市長から、
すごい、
市長と結構仲良し、
友達に市長の人いる。市長とかいねえよね、こんだけたくさんいても。
いや、でこの前ね、市長がね、はい、あ、ミクさん、ちょっとお肉好きって言われて、うん、好きですよ、うちにちょっと取りにおいでって言われて、
ちょっと牛って市長のうちに取りに行
った。違う、市長室だった。
市長室ね、
市長室までお肉取りに行った人も珍しいっていう。
いないよ。観光大使だといろいろそういうメリットも、
はい、おかげさまで可愛がってもらってます。
はい、鳥取で育ったミク姉さんで、一方の、タッキーは、
はい、あ、僕は、広島県ですね、
はい、広島生まれ、
呉市、 っていうところがありまして、はい、あのーうん、ちょっと前に戦艦ヤマトで、
はい、
あの撮影の現場にもなったところ
があって、ヤマトずっと展示してありましたよね、撮影終わった後もね、はい、
見に行きました。
あ、本当ですか、
うん、おえまだもうないんですか、ヤマト。
いや、あのヤマトミュージアムっていうのが残ってまして。
あ、残しとかなきゃ、
はい、で、あのその呉市の、うん、あの市長庁舎があるんですけれども、
ここまた市長、市長、市
長、はい、まあ、僕は全然観光大使でも何でもないんですが、あのそこはあのヤマトの砲台が、うん、そのまんまの形をしてるんですね、
はいはいはい、
なので、うん、珍しいので、うん、ぜひ立ち寄らないと思いますけれども、うん、まあ、立ち寄った際には
来るやにね。でもあの、はい、大和が展示してる頃結構ね、あの観光の名所みたいな感じでね、
うん、そうですね、
来ましたけど、うん、でもみんな、でもなかなか行けなくてね、僕らも本当やっぱり大和好きですから、
はい、
ね、大和って何でもかんでもですけど大和好きだからね、ああいうのをね、うん、見たいなと思ったんですけれども、
そうです ね、まあ僕もその大和ミュージアムっていうのは行ったことないんですけど、
まあ得てしてね、うん、そう、あの東京都に住んでる人が東京タワー登ったことないのと同じでね、あの東京タワー登ったことある、レイナちゃんは。
修学旅行で一回行ったんですけども、うん、それっきり何もないですね。
ほら、せいぜいそんなもんですよ。
そういう機会がないと行かないです、
うん、ね。だから多分スカイツリーという、今度ね、新東京タワーというのが、
はいはい、
この間ね発見したんですけど、うちから見える、
お
お、ちょっとあのよくさ、あの東京タワーがこう見える部屋とかでさ、なんかドラマかなんかで、うん、ね、今トレンディードラマとか言わないの、月9とかでさ、
はい、
ね、ああいうのでこう窓から東京タワーが見える、高えんだろうなこういう部屋な、なんて思ったんですけどね、うんうんうん、新東京タワー見えますよ、うちから。
お
お、これ越せないね、当分ね、一応全部見て、見届けてからがどっか越そうかみたいな、
やっぱりライトアップとかされるんですかね。
そうでしょう、やっぱり、あ、そう、見れるんだもんね、遠い、まあ、かなり遠くではあるけども、いいね、見れるね、本当はうちはね、あの某遊園地の花火がよく見えるとこだったんですけれども、うんうんうん、あのなんか住民の反対にあって、あの中止になっちゃってさ、四十何年やってる花火大会なのに後から引っ越してきてさ、あのクレーマーっていうのやだね、あれね、無粋だよね、年に 2,3 回しかないのにさ、こんなこと言ってたらあれで、ディズニーランドのそばなんか住めないよ ね、
そうですね、
毎晩やってますから、
毎晩ですもん ね、
ね、うん、あの新潟とかってのはやっぱ花火大会とかって大きいのとかあるんですか。
長岡、
あ、長岡、
有名だ、
やっぱり長岡、長岡
ね、うん、すごい有名なんですよね、長岡
の花火大会、長岡、うん、ね、やっぱりあの、まあ、この斧長岡といえば、まあ、このという、ね、あの駅前に銅像が立ってるね、うん、やっぱりだからでも賀来さんのおかげで本当に新潟が近くなりましたね、うん、2時間で来ちゃうんだもの、
早かった、
ね、
新幹線、
ね、
早かったですもんね、だからもう酒飲む前に着いちゃいましたからね、ね、まあ、昼間だったから昨日あれだったんですけれども、はいはい、でもそんな、じゃあ、鳥取と、広島のね、はい、で育ったお二人でございますけれども、はい、やはりあのこうほら今こうしてお二人ともね、やっぱり歌手として、ね、お仕事をさせてますけれども、うん、きっかけといいますか、あのやっぱ子供の頃からやっぱり歌が好きだったとか、
はい、
ね、なんかまず姉さんは、
う
ん、
いや私はね、まあ、歌も好きだったんですけど、うん、あの踊りとかミュージカルをやりたかったの最初は、本当は
ミュージカル、はいはいはい、
で研究生、大学に行きながら研究生だったんだけども、うん、はいはい、やっぱりちっちゃいので、ほうほう、主役が取れないっていう、
ああの結構そういうのタッパーね、
そうそう、だからタッパーのやっぱり手足の長いタッパーのすごい人がみんな主役取っていくので、
はいはい、
あ、よっしゃって、歌手なら一人だって、そういうことでやっぱり出過ぎだったんだろうね、
はい、でもあの姉さんのステージとか見てると、あの意外にだからね、
はい、
あ、結構小柄ですねとか言われるよね、会うとね、
小柄です、
ね、
確かにステージで見ると大きく見えますね、
うん、いや、高い靴履いてます、
存在感がすごいですし、もうこの後ね、あのステージ見ていただければ、もう本当に一目瞭然なんですけども、ダイナミックでね、あ、だからもう普通に歌聞いてると、もう身長3メートル50ぐらいあるんじゃないかってぐらいな
よく言われます、
ダイナミックな、
はい、
ね、
そう、待ち合わせをして、
はい、
だから私を見つけてくれない時あるよ、
あのミキさんどこですか、
そう、目の前にいるのにって、はいはい、なんかミキさん来てない、ミキさん来てないって言ってね、
あ、うん、あ、歌のイメージからするとやっぱりね、
そうそう、うん、なんか和田アキ子さんみたいな人だと思われてるらしく
そう、
ずっと、まあ、顔見合わせながら待ってたってことがありますね、
うん、あるんだ、はい、でもじゃあそれじゃあミュージカルもあれだったんだけど、うん、あ、だからやっぱり姉さんの歌ってやっぱり、ね、動きとかダイナミックですよね、
そうですか、ね、ありがとうございます、あ、ね、まあじっとして歌えないタイプなので困ったな、
あの割とこの業界の人のじっとしてない人多いですね、
多いですね、
はい、あの結構 結構いいですよ。あの前回ここに来てくれたあの MOJO という、はいはいはい、あの人泊まると死ぬ人ですから。
そうですね、魚みたいになっちゃ
ったり、そうそうそう、もうどこにいたかと行ったり来たり行ったり来たりして、ね、たまに狭いライブハウス行くと、ね、すごく辛そうでね、こうで、はいはい、みたいな感じですけど、ね、やっぱり水木一郎兄貴もそうですし、です、ね、佐々木沙夫さんとかも皆さんダイナミックに ね、はいはい、はい、やっぱりこうパフォーマーとしても素晴らしいなと思いますけれども、あ、やっぱりミクネはじゃあそういう、じゃあまあ、はい、ね、タッキーはどうだったんですか、はい、子供の頃といいますか、そういうきっかけというかね、うん、
まあ、小学校ぐらいの時に、うん、ベーシックマガジンっていう、はい、まあ、あのパソコンの雑誌があって、でそれをずっと読んでて、うん、そしたらそのゲーム音楽とかなんかそういうのが載ってるんですね、はい、いろいろ打ち込み方と か、はいはいはい、だかそれを始めたのが一番最初で、うん、で中学校ぐらいになったら、うん、あのバンドが流行ってたんで、
あ、そう、
ま、コピーバンドやって、はいはいはい、まあ、その延長上みたいな感じで今、はい、
コピーは何のコピーしてたんですか。
もう、ボーイとかジギーとか、おうおう、その辺の、
あ、はい、時代だ ね、 そうですね、時代だね、やっぱね、う
ん、バンドではボーカルだったんですか。
あ、ドラムだったんですよ。
ドラム、
ドラム細いドラムやな。
最初ドラム で、うん、はい、でボーカルがいないって時になって、うん、でか、まあ、代わりでやったのがきっかけだったんですけど、はいはい、それから歌うようになってっていう、はい
はい、何があれになるかわからない ね、 ね、たまたま代わりで行ったのは、
そうですね、
だそこでね、じゃあその代わりがなければ変わらずにドラム叩いたままだったら、どっかんどっかんは北谷博士あたりが歌ったのかなみたいなね。
あ、そういう話も実際あったですね。あのお前が風邪ひいたら、あの北谷さんになるぞとか。
風邪ひけね、
風邪ひけない
し、振り向けばダニーがいる。あ、東京もね、ちょうどあのードラゴンボール会があって、その後がねワンピースなんですよ、東京方面はね。だから今日もそのつもりで見たら、うん、ワンピースやってねえよとか思いながら、うんうんうん、ね、だからもうなんかそういうなんですけども、ね、うん、でもみんな本当仲いいですから、あの我々の世界というのはね、うん、もうシャレでだから言えるんですよ、こうやってね、うんうん、はい、でじゃあ直接なそういうあれとしては、はい、じゃあバンドをやりながら、うん、でもやっぱりほら歌手になるにはやっぱりそういうオーディションがあったりとかなんか、
う
ん、
あ、そうですね、
本当にね、やっぱもちろん上京してくるというのがあるじゃないですか、
は
い、
の時は二十歳で上京してきて、うん、で、はい、それから、まあ、スタジオの仕事はやってたんですよ。あのコーラスとか歌を取るスタジオのレコーディングの仕事とかやってて、うん、まあ、その中で、うん、こういったアニメの、うん、歌い手探してるんだけどっていう話になって、はいはいはい、あ、じゃあ僕デモありますよって MD 渡して、
おいおいおい、
そしたらそれが担当の人に気に入ってもらえて、うん、現在に至ってるんですけど、
あら、
はい、だからこれもどこでどうなるかわからないっていう、
ね、やっぱ前行っといた方がいい ね、
うん、
ね、どうも後ろ向きにこうなってるじゃん。やっぱり前行くと、
そうですね、常にデモを持ってるのは大事だなと思ったのは、うん、僕その時まあバイトもしてたんですけど、はいはいはい、ホテルでバイトしてて、その記者会見でボンジョビが来たんですよ、うん、
ボンジョビが、
で前の日にボンジョビにデモを渡すかどうかって一日悩んだことがあって。
いいね、その上の気持ちが。
それが働いてるともうここにボンジョビいるんですよ、
う
ん、
あ、そうかそうか、はいはい、
なので渡そうと思ったらこう渡せるんですけど、はいはいはい、やっぱりクビになったら嫌だなとかいろいろ考えたりとかして、
あれ、バイトクビになるとちょっと
そこでちょっと後悔、渡せなかったんで後悔して、ちょっと常に持ち歩くようにしてて、はい、そしたらそのデジモンの挿入歌で歌わせていただいたので、
は
い
は
い
は
い、
あ、それでデジモンでデビューという形に、
は
い、
そうです、
やっぱり前へ前だね。
そうです
ね、前へ前、前へ前といえばミクネでございますけれども、
いや私意外と、ね、遠慮がちなタイプでしょ。え、あら、ちょっと
あ、すいません、放送事故になるかと思いましたけど、
結構ね、うん、出好きに見えるんだけど、割合こうおとなしいでしょ、だって普段どう飲んでて、おとなしいでしょ、どうだった。
あ、すいません、また放送事故に。
なんで、
危ねえな。
そうだっけ。
まあ、昨日の感想ですと、はい、いいですか、
どうぞ。
ミクさん、もうお酒好きだっていうのを新幹線で隣で、はいはい、お話ししたんで、はいはい、あ、もう今日はなんかすごい楽しい夜になるかなと思って、
はいはい、
こうのミクさんの飲みっぷりしてたんですけど、ちょっと少し観察させていただいてたんですが、
そうでしたか。
あれもうグイグイ行ってましたね。
あいつ飲みながらパワーを感じるっていう話を、はい、
そう前へ前へって感じでしたね。
だから男前だよねすごくね。まさに酒も男酒だし、
ブレスク飲んでるわけではなく、うん、普通に飲んでるんですけど、うん、なんかパワーを感じるんです、
う
ん、
そうそうそうそう
ですよ ね、
うるさく飲んでるのはね俺。本当に申し訳ございません。
すごかったね。
楽しかったね。やっぱり、ね、メンツなんですよ、うん、だから割とほら気使う人とか、うんね、なんかぶっちゃけこうなんかこいつあんま好きじゃねえなみたいな連中と飲むとさ、うん、どうしても絶対酔えないから、逆にだからあそうですかって割と冷静なんだけど、うん、この人たちだったら大丈夫かなと思うとね。もう他が外れまくり、
すごかった ね、 ね、楽し叫んでたね、はい、飲みながら叫ぶんだしょっか、
叫ぶんだね、
本当ね、
本当へえ。
覚えてないですね。
覚えてないな、
ね、後で反省しますし。ですけれども、うん、そうやってまあお互いじゃあ、ね、こうやってかで姉さんはだからそれちょっとそういうじゃあ引っ込み思案だった姉さんが、
あ引っ込み思案じゃないよ、うん、違う、自分ではそんなにあの、うん、前出るタイプじゃないと思ってるだけ
だよね。あびっくりした。だびっくりした。じゃあそれできっかけはじゃあ、
それあのデビュー、
うん、デビュー、
まあ、デビューはデビューだね、うん、私ソウルバンドでボーカルをやってまして、はいはい、ご存知の方もいらっしゃい、うん、あの横浜で歌ってたのよね、
はいはいはい、
うん、それであのキングレコードのディレクターが、はい、だからいわゆる かわいらしい声の方々じゃなく、まあ、バンドのボーカルをそこら中その探したらしいんですよ、はいはいはい、そのちょうどザ・ブングルのね、はい、あのちょうどあの Hey You の、はいはいはい、あのキャラのあの、うん、男勝りなもろ、はい、本当に男の子のみたいな女の子っていうのを探してたらしくて、はい、で私はあの見ていらした時にはディレクターがいらした時には、うん、全部英語の歌を歌ってたんだけども、うんうんうん、アニメの挿入歌歌ってもらえませんかって言われて、うん、そうなんです。でバンドでデビュー するとことになっててずっとやってたんだけども、はいはいはい、まあ、人生で1枚だけ MIO のミオの名前のレコードがあるのもいいかなと思って、うん、あじゃ あの1曲だけやらせてもらいますなんて言ったら、うんうん、もうどっとこっちの世界に
今日
呼んでいただいて、そう今日に至る、う
ん、なくてはならない方ですからね。いやい
や、もうでもございません、ね、おかげさまでございます。
この間の、ね、東京大阪のスパロボね、はい、スーパーロボットスピリッツライブもですね、うん、本当にもパワフルに、でやっぱ姉さんがいるとね僕らホッとするんですよ。
そうなの、
うん、そうすごくあの安心する。あもう変な話いてくれるだけでも嬉しいのに、うんうん、でまた今回いろいろ歌ってくれたりとかしましたんでね、はい、またあ元気だな姉さん、また僕らもパワーをね、さっきのお酒飲んでる時もそうですけど、うん、パワーをもらえ
る、
ね、うん、なんかパワースポットみたいな、うん、
もうあのミクさんが飲んでるの見たら自分も飲んでるような気がする、
ね、
う
ん、飲んでたじゃん。
あ飲んでました
。
これは谷本
飲んでたよ。
どさしたくなげて
みたいな。結構、ね、あの嬉しそうに飲んでたね、うんうん、いっぱいいっぱい味わいながらね。
そうそうそうそう、うんね、でも本当にパワーをいただいて、はい、もうなんか歩く屋久島みたいな感じでね。あ本当にこう 癒されもするし、はいはい、
まあ、天然ですからね。あんま細かいこと気にしない、はい、
そんな天然なミクさんや、ね、天然なミクさんやだってそんな、お二人にですね、なんか、はい、リスナーの方から、ね、質問のメールが来ておりますので、はい、あの答えていただければと思いますよ。
はい、まずはラジオネーム暴走マッスルさんからです、
はいはい、
マスターアレーナさん、新潟での2回目の登録おめでとうございます。
ありがとうございます。
去年の登録の時戦闘員のコスプレをしていたものです。
今回いたいたいたいた、うん、戦闘員ね、
一番前です、
うん、いたね当時ね、うんうん、
そうで今回はゴレンジャーの鉄人仮面テムジン将軍もどきのコスで、うん、登録の場に参上いたします。
テムジンいるね、あそこに最前列に
一番前に
最前列、熱くない？暑いよ ね、 バーカあ、いや、ありがとうございます。ああやって盛り上げてくれる人がいるからもうね、
はい、今回はミクさん、谷本隆義さんという大御所ゲスト様を新潟に呼んでいただきありがとうございます。
谷本大御所
ありがとうございます。本当に
ありがとうございます。
はい、ミクさん、谷本さん、新潟の印象を教えてください。アリソンライブ大いに盛り上がりましょう。では
と、はい、ありがとうございますね、ということでテムジンが言ってますけれども、でまあ、姉さん何度もね、新潟、先ほどお話いただきましたけれども、
そうなんです、
新潟の
あのだから空気感がね、うん、やっぱりその透き通り方が違う感じしますよね、うんうん、だから、うん、まあもちろんお水もだから酒もね、
美味しいね、
だからもう本当大好き新潟
ごめん結局酒に行っちゃう
結局酒に行っちゃうこんな美味しい酒ができる場所なんて、うん、愛してやまない
、はい、ありがとうございます、はい、そんなわけで、まあ、初上陸な、はい、初めて来たタッキーとしてはどうですか。
もういや本当に新幹線降りた瞬間に空気がなんかキリッと澄んでるなっていうのが一番最初の印象、
はいはい、
ね、うん、
はいはいはい、
でもうどこ行ってもその空気が全然東京みたいにくすんでたり、
はいはい、
風が強かったりとか
くすんでる街に行くとねあれは
そういうことがなく、うん、すごく綺麗で、ああこれはお米も美味しいわと思って、うん、これはミクさん好きだわと思いましたね、
うん、だよねだよね、そうお米美味しいってけどお米食べてないでしょまだ。
お米まだなんですよ。
そうだよね、
美味しいよ。あのホテルのね、うん、ご飯もコシヒカリでね、
はい、
めっちゃ美味しかった。は
い、どうして言ってくれなかったんですか。
朝ごはんを抜く子だから。
朝ごはん抜いてなんかもうゲスいや食べてないんですって。おいだって10時まで食べれたんだよって。
そうですね、寝てましたね。
断念してましたって言ってましたよ。さっき
そういえば、うん、あの吉牛、
はいはい、
がなんかすごく美味しいっていうのを聞いたんですけど。
そうかご飯が美味しいから。やっぱりコシヒカリとか使ってるのかしら新潟米。そりゃそうだね、土地だからね、ま
あ
ま
あ、あそこのお米を使うからっていうことなんですかね。
高級牛丼みたいな
ですよね。ちょっと行ってみたいんですけど、ね、
本当
行く時間ないですかね。
ね、うーん、ライブが押さなければね、
押さなければ
ね、だけどもさっきあのイタリアンを、
うん、ね、あ食べました、
ね、食べましたね、楽屋で。
あの新潟 名物ね、あれはどうだったんですか。
あのですね、うん、広島で言うとあの、うん、お好み焼きそば、
そうだね、広島
的な感じかなと思った、うんうん、かあのもんじゃ焼きに麺が入ったようなのかなと思ったんですけど、どうですか。
どうですかあなたの感想は
すごい美味しかったです。あの本当あの起きがけであんまり食欲なかったんですけど、
うん、あの写真だけ撮ってあのすぐ蓋しちゃおうかなって言ってたのを、
う
ん、気がついてたら食べてたよね。
全部食べちゃいましたね。
完食してたね。
完食してたよね、
はい、うん、美味しかったですね。
それほど美味しかった、
うん、
ね、いい、
あれをナポリタンって言うんですね。
あれはイタリアン、
イタリアンって、
あれイタリアン
大丈夫ですか。
発表します。二日酔いはタッキーです今日なんか朝からねちょっと気候が多いですタッキーどこ行くの。 あそうですねみたいな
全然
大丈夫、ね、
大丈夫です、
はい、大丈夫ですね、あでもそうか。でもやっぱその空気感とお二方からね、うん、出ましたけど、やっぱ空気がいいんですね。だからまあ空気がいいと水も美味しい、
うん、
ね、だから米もうまければ、うん、まあそうで、まあ、とどのつまり酒がうまいと、うん、こうなるわけでございますけれども ね、はい、ありがとうございました。じゃあ他に
すみません、ちょっと今話題にも出ちゃったんですけども、
うん、
ラジオネームシーボーズさんからです、
はいはい、
ショッカーさん、レイナさん、そしてミクさん、谷本さん、イーイ
イ
ーイ、はい、新潟のソウルフードイタリアンを食べてきました。
あーそっかそっか、
そうですね、前回のガタケットで登録の時もご当地グルメ、うん、タレカツを食べました。
タレカツ、
はい、遠征するとその場で美味しい食べ物に出会えてとても楽しいです。そんな美味しいものがたくさんある新潟ですが、皆さん何か印象に残る食べ物食べましたかと。
まさに
まさに
タレカツ、今回行きました、
ね、
いやがっつり行きました、うん、なんかあの二段重ねってやつ、
うん、
普通のかいわゆるカツ丼物の上にまたご飯が乗っかってて、その上にまたカツが乗っかってるってやつを、はい、で来た瞬間に一瞬ねちょっと後悔したんだよね。
なんか見た感じ罰ゲームっぽいですよね。
すごかったね、
やべえかもな、うん、よしゃいいのにあのカレーうどんセットだったんですよ、ね、であっちゃーと思ったんだけど食えちゃいましたね、あれ。もうざっくりいけましょう。美味しかったね。
美味しかった、
はい、初めて食べました。
本当に初めてタレカツ、
優しい味で ね、
うん、あのほら僕らやっぱ一般にカツ丼っていうとあの卵でとじてあるというのが、うん、あのもう東京でカツ丼って言ったらもうそれって
ことなんですけど、
でもなんかこちらだとそういう卵でとじたバージョンといわゆるタレカツと、カツ丼もちゃんとそうやってなんか住み分けてるみたいな ね、うん、だからこれは新潟っていうのはだからすごい、さっきのイタリアンもすごいけど、なんかいろいろなアイデアがねこうあって、でしかもやっぱり米どころだから米美味しい、だからねガンガンお米が量が多くてもね、苦もなく本当に食べれて、あこれダメだと思ってたんだけど気がついたらペロッといきましたね。ね、
お味噌汁もまたうまいのね。
味噌汁美味し
かった。おかわりしちゃったよ。
姉さんお味噌汁おかわりしてましたね。はい、ね、姉さんはだからやっぱタレカツ食べてたのね。
そう、ちょっと夜に備えてね。
夜に備えて。
ミニで
ミニサイズで。
ミニだったけどめっちゃ美味しかった、ね、
女性陣は割とミニで、
ちょうどよかった。
ミニサイズでも満足するぐらい、
よかったよね。
ね、 あで、うん、もうお味噌汁もおかわり自由で、はい、なんか大盤振る舞いな感じでね、
そうですね、
すごい楽しくて美味しくて、
カツもカツ自体も美味しかった
な、うん、そうすごい柔らか
い、重く本当重くなくてね、もう本当にもう軽くサクサクっと食べれて、うん、だって5枚ぐらい乗っかってるわけでしょあれ、なんかダブルだとね、
う
ん
う
ん、ダブルだと一応言い直しましたけど、
しかも間に挟まってるっていう
ね、うん、もういい感じ、幸せのサンドイッチみたいな感じね、うん、はい、我々のソウルフード、あのタレカツです、
はいはい、美味しかったです、はい、続きましては、レフリーペーターさんからです、
はいはい、
マスターレナちゃん、ミク姉さん、谷本さん、こんにちは、
はい、こんにちは、
さて本日のゲスト谷本さんは歌を歌う以外にも他の方に曲を提供するなど様々な顔を持っていますよね、
ありがとうございます、
特に現在放送中の発光機のオープニングなど激連等を歌っている谷本さんからは想像できない曲調です、一体どうしたらあんな曲が書けるんですかと、
おお、
どうしたら
これ、でも谷本さんは編曲をされてる、
あ、アニメの方は作曲ですね、
すげえ作曲家だ、
わ、
印税生活者、
そうです、おかげさまでいや、こちらの方はありがたいことにオリコンデイリー11位だったから、
あ、すごいね、
はい、
あらあら、
週刊も15位で、
あ、すごい、はい、大したもん、大したもんだ、
4月から始まったアニメなんですね、
そうですね、もともとゲームで人気があったので、う
ん、はいはい
はい、はい、
作曲家だ、
その曲書いてるときはあんまりどういう風に してるとか、どうとかこう自分を客観的に見てないかったりするんです、
はいはいはい、
歌ってるときとよく似てて、うん、なんですかね、こうなんか何も考えてない自分がいて、パソコンと向き合ってひたすらやってるような絵しか自分の中には、
こういう風にしようとかそういうことも考えたり、
うーん、例えばそうです、うん、動物園に行こうみたいな雰囲気ですかね、はいはい、で動物園に行ってその動物園で遊んでる自分、
うん、
分かりにくいなこれ、
全然分かんねえ
動物園じゃない、ディズニーランド、例えば
ディズニーランドだったら分かるのかな、はい、ディズニーランド行って
行って、うん、ディズニーランド独特の音楽流れてるじゃないですか、
あ、ありますね、なんとなく、
う
ん、
そういうその全部ひっくるめた建物も音楽も全部ひっくるめたそこの世界観みたいなところに自分がいて、
うん、
でそういう曲を作ってるっていう、分かりにくい
動物園がディズニーランドに変わっただけの話ですね、それね、
なんだろう、あ、じゃあ分かりました
、うん、それだ
これです、例えば、あれですね、劇レンジャーだったら
劇
レンジャーの中に自分がいて、うん、
あの世界にね、
そう、
は
い、で、いろんな劇レンジャーの主題歌も流れてれば挿入歌も流れてる、うん、そういうなんか戦ってるみたいなところにいて、
はいはい、
まあ、そういう曲を書く、
はいはいはい、
自分が中に入って、
そうだと思います、はい、
なんか中国憲法っぽいなんかそういう
だから、そうですね、
ジャーンみたいなのが入って、うん、ドラみたいなのが入ったりとか、うんうん、なんかそういう感じはあるよね、なんかね、
そうですね、あ、自分の中にいろんな感性が多分あって、うん、でそこに多分自分の心の中で言ってると思うんです、
うん、
多分一時考えてはいないんですけど、
あ、一種の妄想みたいなもんね、
そう、あ、ね、それが一番近いです
ね、うん、一言で終わっちゃったじゃないか、妄想でよかった、
妄想得意、あ、
妄想得意、
まあ、そうとも言いますね
まあでも歌う時もそうだもんね、みんな妄想してるもんね、確かに、
そうだよね、うんうん、あ、そうだ、よく兄貴言ってるもんね、そのヒーローを歌う時はそのヒーローになったつもりで歌う、
そうですよね、
っていうね、うんうん、だからこれ兄貴がやっぱりおっしゃってたけど、うん、誰か昔そのアニソンを歌う前に、うん、なんかキャンペーンかなんかで、まあ、いわゆるサイン会かなんかやってたら、なんか知らないお子さんかなんかに、あんた個性がないって言われたっつってさ、あんな個性強いのに今でこそでも若い頃はね、だからなんかそれ で個性がないって言われたっていう話 で、うんうん、で逆にだからこそいろんなジャンルのアニメで、アニメとかヒーローものって、うん、本当に、ね、かっこいいヒーローもあれば、ちょっとロボコンみたいなね、うん、なんかこう、うん、アットホームのやつのもあったりとかした時に、それぞれのキャラクターに自分がなれることができる、
うん
うん、だからじゃあこの例えばあの人はデビューが原始少年リュウってやつだったから、うん、原始少年リュウはどういう生い立ち でそれを勉強して、じゃあ自分がリュウになったつもりで歌ってみようって思ったら、これがすごくハマって、うん、じゃあこの後、じゃあ今度は仮面ライダーだったら、じゃあ自分が仮面ライダーになって歌おうとか、うん、ロボコンだったらロボコンのなんか、じゃあなんかこうちょっとね、ドジな感じでやってみようとかね、だから あの何がいいってそのアニメの歌手とかヒーローもの歌ってるといろんなヒーローになれるのがいいよっていうふうにおっしゃって
ね、なりきれるっていうのはやっぱりね心がやっぱり澄んでるというか、うんね、ピュアピュアちゃんだからね、
でも少年のようですもの。
そうそうそう、
もう今回もねなんかなもう東京公演大阪公演ね、ピュアなとっても、もう新幹線の時間がだからもう、もう大阪もう兄貴ストップみたいなね、でもやっぱりそういう子、ね、今本当ピュアだって話したけどそういう少年の心を持ってるから、うん、なんかやっぱり子供たちにこう受ける歌とか、
う
んね、もう大きなお友達にも受ける歌をやっぱり歌えて
る、タッキーもピュアってことですね、
ね、うん、
ありがとうございます、
まとめた、ね、じゃあそういうことでは い、他に
続きましては愛知県もさきちさんからです。
はいはい、
どうもはじめまして、こんにちは。
はい、どうもはじめまして。
みくねえさんずっと大好きです。
ありがとう。
あら、
2001年どうしてミオからミクに改名されたのですか、最大の疑問です。
あ、そうだ
ね、ミクネさんの歌っていらっしゃる曲の中で一番好きな曲を教えてください、お願いします。
ありがとうございます。まあミクに変えた時にね、
はいはい、
あの5時だと思って、なんだか最近大の字の下が汚れてるってよく
汚れてる
ミクになった時にねよく言われたんですけども、
MIO だったのね、はい、MIQ、
そうなんですよ、点をつけましてね、まあ、あのご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、もう一度説明させていただきますと、
はい、
私あの母親、私一人っ子なんですけど、鳥取で両親が二人、まあ、住んでましてね、で母が突然亡くなっちゃったわけです、
はいはい、
それで父親だけになって、で父親がもちろん何もそのお料理とかあんまりやらない人でね、
昔の人だよね、
うん、それで、当然帰ってくれるよなって一言言ったわけ、
おい、
うん、だからって例えば広島とか大阪だったらねまだね、活動できる、はいはいはい、音楽活動できるんだけど、はい、鳥取に戻るっていうのはものすごい、まあ、まだ一回いらしてみてください、どれだけ田舎か、はい、本当にね
あのすみません、観光大使の方、
あ、
田舎田舎ってね
いい意味で、いい意味で、
あの3分の2が砂丘だそうですけども、
いやいや、もう本当に人があんまりないですからね、まあ、日本で一番人口の少ないところですから、
そうなんだ、
本当にね、そういう歌う場所も少ないし、うん、音楽あの歌手としての活動がなかなか難しいところなんですよ、うん、はいはい、それでも、まあ、もちろん父親と絶対に私はじゃあ、 あの住むと決めて、うん、戻ることを決めて、うん、で逆に鳥取から東京に出稼ぎをしてたわけ、仕事があるレコーディングとかイベントとか、
そうだね、
それで鳥取から、はい、あの通ってたんですね、
うん、
でまあすごい、まあ、リスクのでかいことなので、うん、あの手相の、手相じゃなかった、うん、あの名前で生命判断、
生命判断、はいはい、
そう、たまたまお友達が生命判断の人、有名な人知ってるから、はい、見てもらったらどうって言われて、
はいはいはい、
であの判断していただきました、うん、そしたらミオっていう名前は、はい、あなたに合ってないって言われたの、 あの、うん、確かに可愛らしいいい名前ですけど、
うん、
あなたの性格はそういうんじゃなくて、うん、もっとシャバッシャバッとしてて、なんかこうもっと、うん、カキッとしたカキクケコみたいな方がいいみたいな感じでね、で、じゃあ分かりました、あの全てお任せしますと言って、うん、じゃあどんな名前でもいいですかって言われて、はい、お願いしますって言って、うん、でミクっていう漢字で三に応変に久しい、
あ、漢字なんです
か、漢字をいただいたんですよ、
おーおーおー、う
ん、それでやっぱりちょっと評判悪くて今までの MIO に比べてなんとなくちょっと新興宗教の教祖みたいな名前だって言われてでミク、うん、ある日あれ MIO に点つけたらミクになるじゃんと、
おいおいおい、
ね、ね、起きた時に急に、ね、夢に出た、
降りてきたね、
そうそうそう、
ね、
夢に出て、
夢
に
出て、その宗教かかっちゃいました、
聞いたわけ、それであの、うん、ミクでもいいでしょうかって言ったら、うん、その MIO に点をつけて MIQ にしてもいいように、うん、ミクさんと考えましたって言われて、あ、じゃあそっちで行きますってことで、
素敵、
そうなんですよ、やっと浸透してきたかな、ミオがミクになった
の、やっぱミクねっていうのはもうね、
はい、うん、はい、おかげさまで、
ミオねってなかなか言いづらかったから、そうそう、だからあの当時姉さん姉さんって呼んでたけど、
そうそうそうそう、
ね、今だとミクねっていうの
は、ね、おかげでショッカーがね、ミクねミクねってみんなに言ってくれるように言ってもんで、やっとこ、はいはい、やっとこ
浸透しました、
浸透したから、
よかったよかった、
はい、ありがとうございます、伊達
にねずっと一緒に酒飲んでませんからいやでもね、実は本当ね、ご縁だなと僕は思うんですけど、今こうしてね、姉さんも本当に可愛がっていただいてるんですけども、私ショッカー方のですね、まあ、今年、はい、まあ、芸能生活30周年を、まあ、迎えさせていただいたんですが、はい、その中でいわゆるこう MC、まあ、司会の仕事といいますか、うんうん、僕最初出版社に入ったんですが、その出版社が、まあ、アニメ系の出版社だったもんですから、なんか春になんか声優さんとかそういうアニメの関係者の方を、その出版社なんですけど、まあ、お店をやってたもんで、まあ、今というアニメイトみたいなね、それの走りだったんですけども、そこにそういうゲストの方をお呼びしてトークショーをやろうということになって、うん、まあ、学生時代ずっとイベントやってたもんで、 あのじゃ あ, あの、まあ、社員だからでタダで使えるというのもあるんでしょうね、どうもお前やれということで、司会をやらせていただいたんですけども、その最初のゲストが当時のミオさん、今ミクネーだったんですね。だからショッカーの MC デビューの時のゲストはミクネーだったんですよ、
ね、ちょうどとてもデビューとは思えなかったけどね、もうやりきってたけどね
厚かましかったですけどちょうどねエルガイム始まった頃からなんか、ね、だから声優さんもあのダバマイロードのね、あの平松さんとか、うん、ね、本田千恵子ちゃんとかあのもういらっしゃったんですけども、うん、はいはい、でその時に僕やっぱりダンバインの歌をずっと聞いてて、でほらテロップまでは僕ちゃんと確認してなかったんで、うん、であダンバイン歌ってる人はあの男性だと、
あ、そう、
あれとだからさっきほらくしくもねデビューのきっかけになった時にね、なんか男っぽい男性ボーカルのような女性っていうお話だったけど、うん、あだからあのだなんかすごいやっぱパワフルだったんで、うん、オーラバトラーとかねすごいあれ聞いて、あ男性なのかななんていうふうに思ってて、うん、でその方が来るよって言うんでお会いしたらお姉ちゃんだったんで、はいはいはい、あらこんなお姉ちゃんがやるんだへーとか思ってね、
ね、
うん、
あのまあ余談になりますけど、私も子供の時にあのペコちゃんって言われててね、
ペコちゃん
あだ名で、
はい、
でどう見てもポコちゃんでしょペコポコ兄弟のちぎりを ねそうなんですよ、は
い、そうで、この間のスーパーロボットスピリッツの時に、うん、今回機動戦士ガンダムダブルゼータのねアニメじゃないを歌ってた荒井正人さんが、まあ、初登場だったんですけども、そうそうそう、ちょうど、やっぱガンダムつながりでやっぱ姉さんとね、うん、新井さん今度ジョイントライブをやるなんていうん で, う で, うで、まあ、親, しか親しいのね、はいはい、でそこでこう一応僕が今回初めてだったんで、あ、新井さんどうも初めましてって時にミクネーが、あ弟って言ったのね、うん、で僕もあいつも姉がお世話になってます新井さん信じたね、
信じたね、新井さん信じちゃったね、
思いっきり信じたね
実弟って
そうそう、だ姉さんはその後リハ終わって先に次の仕事行かれて、はい、その後新井さんが、うん、アニメじゃない歌リハをやって終わってきた時に、うん、俺のとこツカツカツカツカって寄ってきて、はい、いやーミクさんの弟さんが東京で活躍してるとは思いませんでしたこれまずいわと思ってすいません業界の弟でございますって一応訂正しときましたけど、はい、マジで、あの時にもう兄弟ですね、ペコちゃんとポコちゃんですって二人でベロって舌出してたらそれは信じるわなね、でも本当にもう僕も一人っ子なんで、うん、本当にもう実のお姉さんのように可愛いな
と思って、ね、血液型も一緒だしね、
AB 型
AB 型
そこまで一緒なんですか。
そうなので
、この間またこの話も盛り上がって、堀江光子さんも AB 型、
そう、遠藤正明も AB 型、
遠藤正明も AB 型、
だ
普通日本においては、10人に1人と言われておりますけども、うん、うちの周り AB 型だらけね、石ノ森章太郎先生も AB 型だったし、仮面ライダーとか歴代のね、そういうスーパーヒーローを作ってる平山徹プロデューサーというもう AB 型、うん、割と結構ね AB 型多いんですよ。
なんか天才肌は AB 型らしいですよね。
まあ危ない、
まあね、忘れた頃にやってくる方の
感じ危ないぞみたいな、
ね、いやでもだから普通ね AB 型同士ってね、うん、よっぽど仲良くなるか、うん、よっぽど仲悪くなるかどっちだかだってね、みんな個性強いからみたいな話で、そうそうそう、だけどみっちと不思議とみんなの中のいいのが集まったよねっていうね、うん、なんかそういうのまたこれご縁じゃないかななんと思うわけでございますが、はい、ということで皆さんメールありがとうございました。さあ、そんな、ね、お二人をお迎えしてお届けしているわけでございますけれども、今後のご予定とか、ね、せっかくですから告知とか今度こんなのやりますよとか、まあ、言えないのはねまだ言えないとかねなんですけども、何かありましたら、
あ僕はいいですか、
はい、じゃあまた聞きましょうか、
ライブが5月、まあ、都内の方なんですけど、
はいはいはい、
いろいろやってまして、詳しくは僕のホームページに、
ね、この番組の配信がですね、5月の下旬になります。
下旬、そうですね、
あじゃあ6月の、はい、6日にアニソンラッシュっていうイベントがあります、
やりますね、アニソンラッシュ、はい、読売ランドでね、
はい、
はいはいはいはい、
で19日にワンマンライブをやりますので、
ワンマンライブ、
はい、はいはい、ありがとうございます、よかったらぜひ遊びに来てください。
2時間、はい、2時間、すぐすぐすぐすぐねすぐすぐね、
もうはい、うん、それからですね、エキサイトさんっていうサイトがあるんですけれども、はい、そこで僕の携帯の公式サイトを作ってもらってるので、
はいはいはいはい、
そちらの方に最新情報とか僕のコラムとかもどんどんアップされていくので、うん、もしそちらの方興味ありましたら登録の方をぜひ、はい、 お願いします。
はい、はい、もういいですね。
私もいい、
あ、もちろん当たり前でしょ。何、
あの先ほどお話に出ましたね、はい、新井さんと、はい、あの6月の26日ですね、はい、あのジョイントライブをやります、はい、あの生バックのメンバーがね、結構角博さんのバックやってる人とか、うん、オメガトライブの、まあ、ギターの人とか、新井さん関係のね、うん、そういう面白いあのメンツとやるので、うん、今から楽しみにしてるんですけど、うん、アニメ以外の曲とアニメと両方やりますから、まあ、もしあれしたらあのまたあの新井さんのところで見てください。私のところまだこれからブログをちょっとちゃんと立ち上げてこれからですからね、なかなか、はいはい、ごめんなさい、すいません、はい、はい、お願いします。
新井雅人さんのね、はい、ブログを見ていただければ。
お願いします。
6月26日どこで、
うん、柏の新井さんの地元でやるの、うん、
あ、千葉
スタジオ、この前、そうそう、この前あのガンダムイベントやったんですけど、
あ、ガンダムイベント、うんうん、あ、千葉で、
そうそうそう、とてもあのこじんまりした素敵なライブハウスでね、うん、いいね、楽しそう、はい、
6月26日か、はい、かぶった
かぶったね、
かぶったね、
かぶっちゃったね、はい、まあ、こちらのね、あのスポンサーでもある猫のしっぽさんがね、はい、あの主催しております、
そうでした、
川崎テレビ漫画祭りというね、はい、まあ、ライブを、ね、第2回目なんですけれども、串田明さんをお迎えしてね、屈指のワンマンライブというのをね、やろうじゃないかということでございましてね、でいつもあのスパロボやあのアニメジャパンフェスでおなじみ あのコーラスのね、うん、ザ・カインズや、アップルパイのお二人なんかも参加してくださって、で彼女たち彼らにも歌ってもらおうかなと。もういつも、ね、あのバックばっかりなんで、あの彼らもまたいろんなアニソンを歌ってくれるし、またあのグループコーラスものとかをね、うん、昔結構アニソンってグループコーラスいっぱいあったじゃないです か、
ね、
でもほらそういうグループが今ほとんどもうないというか、うもう、ね、あのギリギリ僕らが知ってんだコオロギ73という、ね、うあの皆さんがあのドカベンとか歌ってらしたんですけども、やっぱり今いらっしゃらないんで、うん、だそういうなんか昔歌ってた楽しいそういう合唱曲みたいなのをね、カインズやまたアップルパイにもね歌ってもらおうかななんて思ってるんですけども、まあこの日はねかなんかダダかぶりだよ、なんかいろんなのがなんかいろんな なんかライブだけで知り合いだけで4本ぐらいダブってるよね、何のたたりだって感じですけど、まあ6月でもちょうどまたそういうね時期だからっていうんで、うんうん、結構お芝居があったり声優さんたちもねお芝居やったりとか、うん、いろいろやりますから、ただね本当に皆さんもだから悩むかもしれないけど、うん、一つでも多く、ね、皆さんにも出ていただければね、あの見ていただければと思うんでね、うん、最近は本当に、まあ、そういう意味では嬉しい悲鳴ですよ、だってアニソンがこんなにね、
はい、
例えばライブでまず僕アニソンでライブ、オールスタンディングでもうみんなイケイケゴーゴーでね、そういう時代が来るなんてね、やっぱり本当思ってなかったですか、子供の頃はね、でも今我々がやらせてもらってるあのアニメジャパンフェスティバルなんかもね、もう13年迎えましてね、まだまだガタケトさんに投稿を読みませんけども、でもやっぱりこう、ね、追い越せの勢いでね、うん、我々も頑張っていきたいと思うわけでございますけれども、うん、じゃあもう夏に向けてはまたいろいろとで、まあ、もちろん6月 そのライブもありながらね、はい、タッキーはどんな6月の19日はどこでやるんですか。
飯田橋のスペースウィズっていう、まあ、ちょっとこじんまりとしたライブハウスなんですけれども、はいはいはい、まあ3年ぶり にワンマンですんで、はい、ちょっと気合い入れていこうかなと思ってます、
はい
はい、
ぜひね、本当に2時間ですから皆さん、ね、であとね今ほら夜行バスとか結構ね、
そうです ね、
うん、ねとってもリーズナブルで、
はい、
ね、今だからどんどん日本がねいい意味で狭くなっていく感じでね、うんはい、でもちろんあのドライブの方でねやったら6月はまだ1000円、
ああそっか、
ね、ちょっといろいろ違うんだね、
違う
でも2000円ぐらいだって話でしょ、ね、2000円なら大丈夫だよ、2000円からさあだいぶオークションじゃねえっていうね、うん、でも本当そういうね意味では、はい、ぜひタッキーなんか僕はね、結構前からねうん、初めてお会いした時はやっぱりアニメジャパンフェスだったですからね、
そうです ね、
うん、あガッシュベル、
はいね、歌った時です ね、
で、うん、あなんかナイスガイで、
ありがとうございます、
とても爽やかなやつ でノリも良くて、ね、でスケベで、あスケベじゃないですね、とても楽しい、ね、はい、だからもう勝手に僕も、まあ、さっきも言いました一人っ子なんで、なんかこういうなんか弟分がいるとなんかいいななんて思ってね、なんか親しくお付き合いさせていただいてますけれども、だこうやってまたワンマンライブなんかやってると、なんか本当親戚のお兄ちゃんみたいな感じで、うん、頑張ってるなタッキーみたいなね本当初めて会った時のあの MC のグズグズ感ね、
ね、
そうでその後ね、 ゴーンジャーの時かな、うん、ゴーンジャーの時に、高橋秀幸君というね、うん、ゴーンジャー歌ってた。で彼と、谷本君が一緒のステージでちょっと MC をしたんですよ、2人で、うんうん、ね、その時の、成長ぶり お谷本が仕切ってる、すごいぞ上達したな、すげえなと思ってね、
いやいやいやいや、
舞台袖でこうね、すごい感動したもんなんですよ。でよく聞いてるとね、あの谷本くんがすごいんじゃなくて、うん、あの高橋がダメダメだったんだなあれね。
そうですね、でもむしろ、ね、うん、高橋さんの方が天才すぎたっていう、うん、
はい、天才、
もう、うん、なんていうんですかね、やっぱり、うん、天才肌っていうか、
天才肌なのこれ、うん、ね、
に僕が救われた感じかもしれないですね。
本当、うん、であの時だから結局途中でショッカーさん出てきてくれませんかみたいなさはい、はい、SOS もあったんだけど、ここは出ない。
そう、そう、あ、思い出した。あの ね、もう本当に曲も出ない、うん、でもう MC で持たすしかない、準備もできてないって、
そうそうそうそう、
この状態を高橋秀幸と僕でどうするかっていうので、うん、もうどうしようっていうので、あ、どうしようかな、こっち袖見たらショッカーさんこうやって立ってんの。こうやってこうやってこうやって立ってて、
そう、
でもう腕組んで立ってて、パッて見たら、じゃあ来ればいいの、あ、ショッカーさん出るっていう話になってたなと思って、ショッカーさんじゃあ来てくださいって言ったら、似合って笑いながら首振るだけ、
だってやけどしたくなかったんだもん。
いやでもあの時は、うん、なんていうか、うん、親の、うん、なんていうんですか、付き合い、子供を突き放すような愛を感じた、
先人の谷から
ボそうそう、はいは
い、でもここを乗り越えなきゃね、ダメだぞみたいな、高よしみたいな。そうそうそう、やっぱりね、でもその時に、あ、でもやっぱ卓球腕上げたなって、本当
これは
もう真面目に思いましたよ本当に、ね、で、まあ、でももちろん今高橋君も頑張ってね、
そうですね、
はい、でまた今、うん、あれのね、エンディングね、レインボーってやってましたけども、
はい、ガッチャ、
ね、ガッチャガッチャ、うん、ね、あのガッチャってやっぱりあのガッチャマンのガッチャなんだろうね、あれ。あ、
そうなん、
どうなんですか、
要するにあれ合体するっていうなんか意味は違うの、違うの、なんかぶつけてガチャってなっちゃったから、
え、ガチャ、
え、
ね、どういうガッチャって、
あの変身アイテムの、
うん、
ガッチャって
言うよね、変身アイテム、
あの
音邪魔くさいよね、あれね、あ、そうし、うん、そのガッチャって言うからっていう、
そのただの効果音的なことなんですか、
いやでもあれね、もともと意味悪いよ、でもガッチャっていうのは本当はね、だからガッチャマンっていうのは要するに、うん、あの5人が合体する、 5人のメカが、うん、でそれをなんかガッチャって言うんです、何語だか忘れちゃったけど、うん、だから合体、メカが合体するヒーローだからガッチャマンっていうね、だから今回もガッチャガッチャガッチャって言ってから、うん、あ、一応5人の戦隊だから、あ、それでガッチャなのかなって俺は思ったけど、うん、そんな単純なことやられたな。
あら、
B 社に新潟だけにバンダイ口にやられましたけども、ああそうなんだ、結構でもそういう意味のあるっていうの多いじゃないですか、割とね、うん、あの番組なんか劇レンジャーなんて、それ最初あれね、銃剣戦隊、ね、
はい、
劇レンジャーなんですよね、
うん、あ、であれびっくりしましたね、うん、あのその前が何でしたっけ、劇レンジャーの前が冒険ジャーか、
冒険ジャー、
うん、あ、なんかすごく板についてるタイトルでかっこいいなと思ってて、で劇レンジャーって聞いた時に、うん、んってちょっと思ったんですけど、うん、1年経つとなんかすごい、あ、劇レンジャーいいじゃないみたいな、
ね、馴染むよねあれ、
不思議ですよね、
なんだろうね、うん、でね、最初になんだこれって言って、うん、冗談じゃねえなって言ってたやつが意外に面白くなっちゃったりしてね、俺真剣じゃんにあんなハマると思わなかったもん、
私は思いました、何あの顔に火とか書いちゃってもうみたいなことを思ってたんですけど、
ね、
こんなに大好きになっちゃうとはって、
顔に土じゃねえだろう女の子がとか思ってたんだけど、ここ最近では一番ハマった、
私もそう、
ね、真剣じゃかよみたいなね、まあ、最初サムライジャーとかね、そういろいろこう、本当はね、そういう
のもあったけど、
候補があって、あと商標の問題とかあるから、そういうね、あの勝手にこう名前を付けられなくなってね、だからほらレンジャーっていうのがね、そもそも、
うん、
あのトラックの方でやる、だからまあ一応業種が違うから一応 OK みたいで、今は、うん、だからちゃんと今はそういう制作会社の方が持ってるみたいですけどね、結構だからあのボツになった名前とかね、あると結構聞くと面白いよ、
ああそうなんですか、
うん、大レンジャーね、五星戦隊、まだ今五星戦隊だけど、五星戦隊大レンジャー、中華戦隊チャイナマンって言ったんだけど、
チャイナマンは
チャイナマンじゃあんまり地球守ってくれそうもないよね。
女の子出てきちゃいそうな感じ、ね、
あなんかあのこうチャイナマンみたいな、ね、なんかシューマイ売ってそうな感じがするけど、結構ねボツネームが後にあの復活したりとかね、あのファイブマンなんつうのはね、もともとあのもうそのファイブマンになる前の作品で、ボツになった名前だった、
あそうなんですか、
本当あのマスクマンっていう光全体マスクマンっていうのがファイブマンだったのね、だからよく見ると名残があってマスクマンの喉元のところにゴって書いてあるのね、で本当だったらマスクマンのロボットの名前は本当だったらマスクマンロボとかさ、通常なんとかマンロボってなるんだけど、グレートファイブってね、ファイブマンのすごいやつだからグレートファイブって
そのまま出ちゃってるって
こと、そうそうそう、だからマスクマンなんだけどグレートファイブってさ、でそのボツになった名前が今度ファイブマンが何年か後に地球戦隊ファイブマンでまた復活するみたいなね、
あなるほど、
結構いろんなのありますよ、でそういうのをねこう紐解いていくとねこれもまた面白いね、考える人たちは考えるもの、だってもう34戦隊でしょ、名前ないよ何する、とりあえず今度は忍者にすんのか獣にすんのか、ね、メカなのか車なのかみたいなさ、そうそう、それの大体まあローテーションでこうぐるーっと回してそろそろそろそろ車行っとくみたいなさ、
なるほど、
ね、そういう風にまた見方をするとね、
まあ、そうです、次の戦隊ってどんなだろうって自分で考えるのもすごく面白いですよね、
ね、ね、だからとりあえずレンジャーつけるじゃなくてもうなんかね、最近はだからレンジャーじゃなくてジャーとかね、
はいはい、
だ真剣ジャーみたいなね、まあ、あれはだからハリケンジャーがあったから真剣ジャーみたいな感じでしょ、はいはい、ね、俺なんかもうへえ どうなんのかなと思った、まあ、最初忍者戦隊があるのに今度は忍風戦隊とかね、また何年か後にこの忍戦隊とかね、
可愛いです
ね、なんか長官服部君からが出てきてね、そんなことを考えるのも面白いよね、前やってた番組で、あのラジオでね、そういう君が作った新戦隊を教えてくださいコーナーとかあった
よ、ね、それ面白そうだね、
盛り上がったね、もう適当なんだみんなねあの社長戦隊エラインジャーとかさ
あそれやりましたやりました、ご飯戦隊、
食べるんじゃとかさ
マイコンジャーか
マイコンジャーその前ですね、さ最近その流れになってちょっと出てるのがこうローカルヒーロー、結構ねなんか
今流行るよね、
流行って、
まあね、ご当地ヒーロー、
あのいるんですか新潟は、ご当地ヒーローは
何しますか、
格ゲーマン一番のヒーローだけどね、なんつうの新潟は、佐渡島、
佐渡島
分かりやすい、
ね、
いいね、金山は守れとかさ、なんかさ
ガッターっていうのもいるの、
ガッター、
そうだよね、佐渡島は佐渡島だもんね、
佐渡島だからね、ガッターね、分かりやすい、まあ、ガッタケットのガッターね、なんかそういうこうレンジャーとかやっぱ子供番組ヒーロー番組見て育った人たちが、やっぱ中堅とかねなってくるからそういう決定権とかがね、あったね、
そうでしょうね、
面白い、またそれも含めていい時代でございますよ、
はい、
ね、でそんな中またあのこの後ですね、ミク姉さんとそしてタッキーには、はい、もうステージをババーンとこう、やってもらうと思ってるわけでございますけども、あの番組のちょうどいい感じでほら1時間、ね、はい、じゃあの最後にじゃあ、はい、あの一言ずつですね、はい、ファンの皆さんまで今ラジオを聞いている皆さんにですね、はい、メッセージなどいただければと思います、はい、はい、じゃあ、はい、ミク姉からやっぱり、
あ、
はい、
本当に楽しみにしてたんですけども、あの歌う前にもう楽しいこといっぱいやっちゃって、もう気持ち的にはもう帰る感じなんだけど、やっぱ歌わないと返してもらえないので頑張って歌います、ありがとうございました、
はい、ミクさんでございました、はい、谷本さんお願いします、
はい、この後、ガンガン歌いますんで皆さんぜひ遊びに来てください、今日はありがとうございました、
はい、タッキーでした、どうもありがとうございました、ということでございまして、ゲストのミク姉さんそして谷本孝之さんに大きな拍手をお願いします、どうもありがとうございました、はい、さあということで、先々月か前々回の、抽選があるんだよね、抽選がね、一応この番組ですね、はい、あの出演していただいた方にあのサイン色紙を、
はい、
いただくことになっておりまして、なんと今回からですね、スペシャルバージョンでございます、
あ、
うん、
そうです、
あの特製の色紙を、
あ、なんかできたんです、
ぜひあの詳しいビジュアル的なものはですね、ぜひホームページね、まあ、一応もうこの番組を聞いていただければ自然に開きますので見ていただきました、そちらの方を開いていただくとすごいことになっております、今回から ね、三久姉さんと谷本孝義さんに、それぞれサインをいただいておりますのでね、ぜひ、ご希望の方は番組の方に応募していただきたいと思いますが、はい、先々月の当選者でございますが、すね、先々月は
萩原さよこさんの、
科学戦隊ダイナマンのダイナピンクでおなじみのね、萩原さよこさんの、サイン色紙の当選者の方、はい、どうぞ。
ラジオネーム、はっぱさん、船橋の方ですね。
あ、はっぱさんですね、はい、はい、あの熱烈なラブレターを、萩原さよこさんに送った、はいはい、覚えてますよ、
はい、そして静岡県ののりくまさん、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。千葉県の座敷わらしさん、はい、ショッカーさんの頭の中ってどうなってるのという萩原さよこさんのツッコミが最高でした。
そうか、
マスターの特撮に関する博学っぷりを目の当たりにしていた私には目に鱗の発言でした。確かに資料なしであれだけの知識を引き出せるのはとてつもないことです。アップされていた写真も拝見させていましたが、萩原さんの相変わらずというか以前よりも美しい姿にドキドキしました、ね、ぜひサインをいただければと。
ああ、差し上げましょうよ。ということで以上3名様おめでとうございます。ということでお送りしてまいりました、
はい、というわけでマスター、はいはいはい、私一つ、うん、マスターにお渡ししたいものがありまして、
はいはい、
ガタケットの坂田さんと猫のしっぽの猫社長さんはお近くにいらっしゃいますかね。
はいはいはい、ああ坂田さんと、はい、あ猫社長と、
もしよろしかったら、はいはい、ミクさんと谷本さん、
何あ猫社、ね、あ猫社長でございます。はい、はいはい、あごめん、あミクネとタッキーもまた戻ってきてすみません。
さあ、はい、今回ですね新潟、はい、来たということで、はい、ガタケット、坂田代表がですね、
はい、
ぜひ、何かあの形に残るものをですね、
はい、
ショッカーさん30周年記念ということで、はいはいはい、さあ私たちが着ているシャツ分かりますか。
あペアルックですね二人。
そう、この絵をよく見てください。
ショッカーオーノーサーティースアニバーサー30周年記念の T シャツ、
はいはい、
うわそうです。あ作って あらありがとうございます。作りたいですか。
あら、これは、こちらはですね新潟の在住の
あのガタケット坂田代表でございます。
こんにちは。
はいはいはい、
はい、これは新潟在住の、作家さんに書いてもらいました、はいはいはい、
あらー、
これをプレゼントに
はい、ありがとうございます、はい、2人が、はい、あの来たあのその汗のついたやつを。
いやいや、それじゃない、別に新しいやつですよ。
この T シャツをですね、
はい、はい、
あショッカーさんと、
はい、私、あ、ありがとうございます。
レーナさんの分もございます。
本当ですか。はい、ありがとうございます。
レーナ恥ずかしくて消えないだろ。
これすごい目から30が飛び出してるの。
ショッカーの戦闘員 の顔になっておりまして目からビャーン飛び出してるんですが、30という文字が飛び出して
る、ね、口から目玉が飛び出してるっていうすごいことに。
すごいですね、パンクですね、はい、あどうもありがとうございます。
まだあるんです。
まだあるん
です。
何、
はい、
そんな人を泣かそうったってそうはいかんじゃないですか。はいはい、あなんかあの色紙と、
こちら、色紙とですね、
はい、ありがとうございます、はい、ステッカーになってますこれ、
はい、はい、ステッカーになってますね、あらあら、寄せ書きを、はいはいはい、実はひっそりこっそり、
あらあらあらあら、
ミクさんも谷本さんも、
そうです、ミクさんと谷本さんにも書いていただきました、はい、
さ
っき
さ、おいらが楽屋ちょっと出てて、
そうなんです、
楽屋に戻った時になんかね、バタバタバタバタバタバタバタバタバタみたいな、何をしているのかなと思った
けど、絶対バレてると思ってました。
こちらですね、
もう一つこちらが、まあ同じです、これ
はい、レーナさん最後サイン
してレーナさんがサインいただくと完成なんですけども、
レーナがサインする前に俺が入っちゃったのね。、はい、なんかバタバタバタってなんかね結構みんなあの挙動不審だったから、はいはい、何してんのかなと思ったけど別に疑う余地もなく、あらありがとうございます、はい、すいません、はい、ということで、はい、あ素敵な30周年、すいませんね、なんか私は、はい、本当に申し訳ございませんが、
いつもいつもなんかショッカーショッカーということなんで、私の方で、
はい、
たまには、ヒーロー
な
格好の、
はい、
コスチュームを着たキャラクターということで私が描かせていただきまして、
ね、坂田さんの
坂田さんが絵描いて、
一応目が燃えてます、星ヒューマのように燃えております。そうです、
一応燃えろファイトと、はい、こうベタな感じなんですけども、歌詞も入れてありますし、
ありがとうございます、
は
い、
こんな感じで、はい、仕上げてみました、は
い
は
い、どうもすみません、はい、ありがとうございます、はい、皆さん、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、頂戴します、ありがとうございます。
こちらの私が書いたつぶ、はい、なんかあのつぶらちゃけイラストなんでございますけども、はい、今日ライブが終わった後に、
はい、
100枚ぐらいあるとかな、
あら、
うん、100枚弱ございますので、希
望の
方
にいないでしょそんな、ご希望の方とか言ったらいりませんとか言って帰りその辺になんか、その辺に散らしてあったらちょっと悲しいかもしれないけど
これだからスタッフが有志がなんかまた吸ってくれたんですよ。
ああそうですか、ありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。じゃあもしよかったら一緒に一緒に集めようじゃないかということでございまして、はい、どうもすみません、ありがとうございます。あ、三久根さんも谷本君も来てくれて、あ、
ショッカー30周年おめでとう、これからも本当に元気で優しくパワフルに私たちを元気にしてくださいね、おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。うお、はい、
ショッカーさん30周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
本当にサイン書くときもうショッカーさん楽屋出て入って出て入っ てやるから、うん、もう大変でした、
はいはい、すいませんでした知らなかったんで許して
あんたすごい速さで帰ってくるんですもん
いやいや、ちょうどねだからちょっと外に電話かけてまた戻ってきてるからわーって言ってるから何があったのかとは思ったけどそういうことだったんですね。
おめでとうございます。
嬉しいサプライズ、本当にありがとうございます。皆さんありがとうございました。というわけでなんか最後の最後でちょっとあびっくりしたよ、やられたよ本当にもう皆さんの愛をもう全身に感じました、ありがとうございます。改めましてゲストの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。そして猫社長とね、坂田代表でございます、はい、ということでなんかちゃんと今度は皆さんにはちゃんとまた番組を聞いていただいた方にはですね、三久根さんとか、はい、谷本孝義さんとそれぞれね、色紙書いていただきましたので、ぜひ番組の方に応募していただきたいと思います、ということでまたこの後はぜひ、はい、3時半からですね、なんとガタケット特製のこちら、ね、ステージでございまして、アニソンライブプラスワンシャープ2始まりますので今しばらくお待ちいただきたいと思います。そして番組の方は、この辺で締めたいと思いますね、はいはい、お相手は私ショッカー青野と
貝原玲奈でした。
せーの、またね。どうもありがとうございました。この番組は同人誌印刷の猫のしっぽの提供でお送りしました。